大混乱の日本政治、これを1年で立て直す方法。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日はね、これ収録は、10月28日、まだあの総選挙の翌日の翌朝の状況なんですね、
はい、
これ放送はでも、11月4日で
1週間後
先なので、ね、うん、この1週間の間で何が起こってるかちょっとまだわからない状況なんですけども、まあ、どんな状況であってもまあ、こうやったら日本の政治は立て直すことはできるやろうなと、
はいはい、
いうのを今日はね、相手お話をしたいなと、うん、この自民大惨敗のこの朝に。
ありますか、
うん、あるんです。もう全然簡単にできます。
あ、本当に
全然簡単にできます。これなんでかって言ったら別にね、ぶっちゃけ言うとこれ別に野党でもいいんですけど、
うん、
本当に日本の国を立て直すと多くの国民が信じることができる政策論を語り、かつその実現可能性も十分あるんだと思わせることができる、まあ、そういうことを言える政治家が中心になった党が、これはまあ具体的に言うと自民党か、それができるのは自民党と立憲民主党だけだと思いますけどね、一定程度の大きさが。今の今日の状況だったらね、第一党と第二党がそこですから、第三党以下がそれ言ったってなかなか第一党第二党がなびかなかったらできないから、だから例えば自民党がそういう政策をしっかりと主張する状況、あるいは立憲民主でもいいですよ、立憲民主がそれを主張できる状況ができ、でその政策でまとまって政権運営がね、これからすぐには今石破さんなのか野田さんかちょっとわかんないですけど、まあ石破さんだろうとは思いますけども、大なる可能性で、それをですね、来年の夏までに、
うんうん、
そういう総理大臣の政権がをなんとか作ってですね、でその政権を作って、こういう政策で私はやりたいと思うんだけれども、国民の皆さんどうでしょうという芯をですね、来年の参議院選挙と近い日程で、あるいは同日で、それが同日であれば同日でもいいし、具体的に言うと同日しか、ありえないでしょうけどね、その日程近かったら。そういうことをやって、そこで改めて芯を問う。で、その芯がちゃんと国民に響いて、それやったらこの人に政権託せるわと。いう投票行動が起これば、これはその政策を実現するための政権が誕生して、衆参が一致して、安定政権ができて、その政策を実現するということができるはずなんですよ。
安定ありますか？
うん。いや、だからそういう そういうことが、自民党内でそういうふうにまとめることができるか、あるいは立憲民主党内でそういうことがまとめるか、ことができるかですけれども、で、それをちゃんと野党というか他の少数党にも言って政権を作って、それを来年の夏までに実現させて、
うん、
で、問えば、俺も勝てますよ。それで安定的になることは僕はあると思いますね。で、もちろんそうならないようにしようとする悪い勢力は山ほどあるから、難しいだろうけれども、それを作るという希望をみんなでまず持って、
はい、
もうだって今ぐちゃぐちゃだと思いますよ。12月4日、
はい、
ぐちゃぐちゃになってると思います。それでもういろんな党がいろんな党とも裏取引して、で表でこんなこと言ってることがもうまた3日前とちょろっと変わってるとか、で、だんだんこう変わってきて、で、持ちつ持たれつでなんか悪いことになっていくっていう状況だろうと思いますけども、
うんうんうん、
僕はね、今言ったようなすっきりとした1年で立て直す方法っていうのはね、あるという話を今日はしたいなと思います。
よろしくお願いします。キューバ、日本の希望が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車。登場日卓スマハイ。お電話不要。スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは大混乱の日本政治、これを1年で立て直す方法、
うんうん、立て直すんやったらこうするっていうことで、立て直すつもりがないんやったらやらないと思いますけどね、うんうん、立て直すんやったらもうこれしかないっていう方法を僕は、まあ、今日申し上げたいと思うんですけど、まあ、これを考えるにはまずね、なんで今回のような選挙結果になったのかと、まあ簡単に言うと石破自民がなぜここまで大敗をしたのかと。もう大敗はすごいですよね。まず与野党割れて、
うん、
で、かつ与党の一角である公明党の代表も落選し、
はい、
で、石破政権の大臣も2人ね、牧原法務大臣も小里農水大臣も落ちる。で、かつ自民党の議席は247から191と56議席も、うん、落としてしまって、公明党と自民党、公明党で全体でだいたい公示前288が215になったので、約 25% 4分の1減って、しまったと。で、なんでこんなに負けたんかっていうと、まあ表面的にはもうテレビつけたらみんな言ってるのが裏金問題に対する金と政治の問題ですねとか言うんですけど、うんうん、違います。
あ、違う。
違う。金と政治の問題、表面的な記号になってるだけで、金と政治の問題のことを実は国民は怒ってるんじゃない。
うん、
その裏側にある政治を不真面目にしてることに対する憤りなんですよ。ろくに僕らのために政治のことちゃんとせんと、僕らにはインボイスやとかなんか脱税やとかぐちぐちぐちぐち言ってくるのに、自分らなんやねんおいこらと、
うんうんうん、
っていうその前段があるから怒ってるんですよ。
そうですね。
ものすごいちゃんと給料も良くてね、
うん、
成長してって未来に希望もある政治もね、立て直してくれてたんやったら大人気になって、裏金問題があったら、いやそれはあかんかもしれんけど、それはちょっとちゃんと処分してと、で処分したい、あ、したいとはまあもうしょうがないなということになってるので、この裏金問題が直接的な憤りの対象になってるように見えるけれども、うん、不真面目な政治に対して憤ってるんですよ、うん、
この、まあ、デフレの世の中に対してですね。
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。で、その不真面目さってどこに現れてるかって言ったらね、石破さんに全部現れてるんですよ、
うん、
どういうことかっていうと、石破さんは今まで政策論散々言ってて、この人やらしたらまあ一応なんかやってくれるのかなと思ったら、いきなり全部裏返して言ってるわけじゃん。選挙やられたらやる言うし、はい、でもアジア版 NATO 出ての言わになったりとか、金融所得課税とか言ってもやらんようになったりとか、もう何もかも言ってることやらなくなったんじゃないですか。で、これなんでそうなったかって言ったら、簡単に言うとこうですよ。総裁選の時に密室で、
はい、
これはあくまで僕はテープレコーダー撮ったわけじゃないけれども、うん、もうみんなが政治に詳しい人がみんなそう確信してるようにね、密室で岸田さんと菅さんと、うん、まああるいは少なくとも菅さんと石破さんが相談をして、お前総理大臣になりたいんやったら、ちゃんと言うこと聞けよと。言うこと聞かへんかったら応援せへんからな、という話を聞いたときに石破さんが、分かりましたと、こう飲んだわけですよ。だから、結局、もう、その時の約束があるから、お前分かってるやろな、俺の言うこと聞かへんかったら、お前すぐ潰しちゃうからな、いや、そんなん言わんといて、とこう、なってるから、結局、そこの、密室の中でのバーターがあるわけですよ。契約がある。悪魔と契約したような。
はいはい。
まあ、石破さんからして悪魔と契約したような。だから、それがあるからもう、何にも言えなくなってるわけですよ。で、これ、選挙に勝ったら、お前ちょっとやりたいことやらせちゃってもいいから、という現地まであるという、噂も、これ、中田町の記者連中の間で回ってるぐらいですからね。
そうなんや。
だからもうこれ完全に裏取引やってるんですよ。で、それをなんとなく国民は理解してるんですよ。だから結局どうせお前、裏のケツ持ちに言われとるだけちゃうんか。ケツ持ち言うのは、だからバックですね。
どうせこういうことしてるんやろって、
うん。そう、誰とどんな悪いことしてるのか分からへんけど、はい、私らのためちごってなんか裏でなんか悪いことしてんやろと。
うん、
これでお前なんかその裏がね、そいつらから儲けてるんちゃうんかっていうことで、純粋に脱税外元じゃなくて、
うん、
その、お前金儲けてるの汚い金やろと。でもそいつらと癒着しとるやんけと。
不信感が高まってるんですよね。そうそうそう
そう。だから結局もうその、裏側の、なんか権力を動かす権力。これ今度、クライテリオンで特集やりますけど、とにかくね、権力というのは、最初の権力は官邸ってことですけど、政府、政権ってことですけど、そういう政権とか官邸の権力を動かす裏の権力があるんですよ。
うん、
それは決してね、ディープステートとかって呼ばれるようなね、なんか、影の軍団のショッカーみたいなやつがいるっていうわけじゃなくて、
はい、
単に悪いやつが、日本の政治家にこう、なんか、金使ってこう、垂らし込んでるだけの、ってだけの話ですよ、これは。
本当に悪いですね。
そうそうそうそう、そう。だから後ろでなんか結託してなんかこう、悪の軍団を作ってるわけじゃなくて、うん、ただ単に自分のために金やるからこうやるよとか、お前俺のこと言うけどこの票いるへんぞ、おいこらとか、脅してるだけで、え、分かりましたって政治家ともがビビってるっていうだけなんだけど、そういう権力を動かす権力があるんですよ。その権力を動かす権力との癒着の象徴が裏金なんですよ。だから、裏金が単なる記載ミスやったら別に、ここまでは、まあ、怒ってる人いるでしょうけど、ここまで怒ることはないんですよ。
うん、
っていう問題がこうあるんですよ。
はい、
だそこさえ直せばね、政権はね、あっという間に、取れるんですよ。で、実際前の、で、さらにね、今回負けた別の要因っていうのは、次の言い方もあってね、自民党員っていうのは国民のある種の代表なんですよ、自民党員というのは。
うん、
で、その自民党員の投票で民主主義的な投票で1位にしたのは高市早苗さんだったんですよ。
うんうんうん、
それを、岸田さんとか菅さんとかと石破さんのその密室政治がひっくり返しちゃったわけですよ。
はい。
まあ2位であったとはいえですよ、石破さんが。でも1位の人をひっくり返したわけですよ、
うん。
それに対するね、違和感があるわけですよ。反発があるわけですよ。
なんかもうそこで明らかですよね。
そう。でね、今回ね、特徴的な自民党が負けたね、重要な特徴っていうのはね、
はい、
自民党支持者が自民党に入れなかったんですよ。自民党支持者のうちね、
はい、
自民党入れるとって、まあ大体、受注白っていうか9割ぐらい入れるんですけど、
うん、
自民党支持してんのに自民党に入れた人 50% 台なんですよ。
あ、いや、半分？
半分強なんですよ。
うん、
もう6割いってないんですよ。それで、立民に 10%、国民民主に 9%、維新に 6%、
はい、
だから参政党とかね、だから日本保守党とかに流れて、だからそれが3議席ずつ取ってるじゃないですか。だからそこの取りこぼしがあるんですよ。
いやもうその支持していた人ももう飽き飽きしてる。
そうそうそう。だからそれはね、やっぱり高市早苗を総裁にしなかったことで怒ってるんですよ。
うん。
そしたらもうそれはね、これぐらい負けますわ。
もう自分たちがした月がもう来てるんですよ。うん、
だからね、自民党の、こうやって保守票をね、ちゃんと取り戻す必要があるんですよ。
はい。
そしたらね、一番ね、可能性が高い方は、高市早苗さんでしょうね。石破さんが、まあまあ、なんかの責任をけじめをつけて、終わらして、政権終わらして、で、その間、ちょっと暫定的に予算を、だから一番簡単なのは、今週辞めるとかね、でもいいんですよ。で、暫定的に、まあ、加藤勝信先生だとかね、そう、暫定的にやっていただいたらどうなんだ、なんていう声がね、これ永田町でよく言われてるんですけど、予算をとりあえず、通すための暫定的な、代理として、総裁をやっていただいて、まとめていただいて、それで、しかるタイミングがある程度予算とかが、目鼻がついてから、総裁選をしっかりと、もう一度、繰り返して、それで、もしそこで、高市早苗さんが勝つなり、あるいは高市早苗さんじゃなくてもいいと思います。また別の方で、強力な人がいればね、まあ僕は全然誰も思いつかないですけど、まあいればその人でもいいんですけど、まあその人でまとまって、で、ちゃんと党員票で一番になった人をちゃんと議員票も支持をしたら、そしたらね、自民党票が、自民党を支持する人が自民党にも入れるし、
うん、
ってことは、そういう気分を持ってる国民がみんなね、その自民党に入れると思いますよ。で、今回ね、安倍派いじめとも言われてるじゃないですか。
そうですね。
でね、実際どういうことが起こってるかって言ったらね。
はい。
自由民主党は、今回 75% に減ったんですよ。
はい。
通った人が。だから 25% 落ちてるんですけど、いわゆる裏金議員と呼ばれた非公認になったりとか、比例重複認められなかった人とかは、40% しか通ってないんですね。
うん。
だから落選率は 25% から 60% の倍以上になってるんですよ。だから落ちるリスクは裏金、すなわち安倍派の保守系の積極財政派系の人は倍ぐらいの確率で落ちてるんですよ。で、非公認とか離党された方は 70% 落ちてるんですね。で、もともとならなかった人、もう出ることさえできなかった人入れればもう 80% ぐらい落ちてる。 70% から 80% ぐらい落ちてるので、はい、だからね、考えてみたら石破さんの政敵はよりたくさん落ちて、自分 の、 あの石破さんとか岸田さんの仲間はもう落ちてない、ほいでね、この落ちた方にもその自民党だけじゃないですよ。自民党だけじゃなくて、すべての党ですけど、やっぱり特に今回自民党たくさん落ちてるとしたらですよ。その中にもね、僕も一応名前挙げないんですけど、積極財政派でね、この方は立派なことをおっしゃってたなっていう方たくさんおられたんですよ。僕ずっとその方が通ってるかどうかをね、比例で通るかどうか。まあ比例でも無理だったんですけど、その人たちは。
はい、
これは日本厳しいなと。それでもう、なんちゅうか自民党の中でふざけたやつやなと思ってるやつらがおるわけですよ、僕も。そいつが通ってるわけですよ。だから自分の勢力じゃなくて、いや、もう落ちる人がね、日本の国民の役に立たないんやったらそれでいいですけど、
うん、
いや、僕はこの人日本の役に立つようになと思った人がいっぱい落ちてる。
希望やったんですね。
う
ん、
そうなんですよ、
うん。
だからね、そういう人たちをね、ちゃんと、新しい政権をもう一度自民党を中心に作って、うん、で、信を問う。参議院と共にね、やることを通して、そしたら、ちゃんと、政策論を国民に訴えたら、そういう政策を訴えてる人が、ちゃんと当選をして。まあ、今回、下野された方でもまた、復活するっていうこともできるだろうし。その国民の審判ですけれども、
うん、
それができればね、ものすごい黄金時代を、日本が迎えることができると思いますよ。
立て直せるんですね。
で、それと同じストーリーを、野田さんがやったっていいんですよ、もちろん。いや、なんか考えてやってくれたんですけど、まあまあ財務省の裏が強くて難しいかもしれませんけど、まあ積極財政、簡単に言ったら積極財政を中心にやればいいんですよ。で、その時に、まあ政権再編みたいなものもね、幾分繰りがあってもいいん違うかなと。政界再編もね、国民民主の積極財政人とかね、少数野党でも積極財政の人がいるでしょうから、そういうのも組み合わせて、きちんとしたね、立派な、保守政党が出来上がったら、保守政権がね、出来上がったらいいなと思いますが、そうなってないのはもうすべて石破さんが悪魔と契約を結ぶように、岸田さんとか菅さんとか、その後ろ側のいろんな権力を動かす権力の言いなりになる契約を結んだからですよね。ということで、そんな契約がいかにおぞましいものかということを思い出すためにも、前にもこれ一回かけたんちゃうかなと思うんですけど、今日はライブバージョンでお届けしましょう。ローリングストーンズで悪魔を憐れむ歌。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ローリングストーンズで悪魔を憐れむ歌をお届けしました、
はい、これ昔もね一回かけたと思うんですけど、今日はライブバージョンということでね、はい、これ1968年先週かけたヘルタスケルタと同じ年に出された、まあ、ちょうどね、なんかこうロックがこう、まあなんか闇の部分にこう入っていった時代ですよね、68年って言ったら、
はい、
まあ、ツェッペリンとかも出てきたような、まあ、時代ですから、うん、で、これはね、ベガーズバンケットっていうアルバムのオープニングを飾る曲でね、やっぱり、The Sympathy for the Devil ですから、シンパシーだから、こう、憐れむと言ってますけど、こう、悪魔に対する共感っていう意味なんですよ。で、これやっぱり当時ね、まあ、悪魔崇拝かいうことで、物議はまあ、かもしたんですけど、でもね、ロックっていうのはね、悪魔、と契約するという概念はね、ずっとあるんですよ、うん、だからある意味その世の中からずっと虐げられた人々がその反逆をするために悪魔と 結託をするっていうのが、あの最初ジャズギタリストなんかで出てきたりとかするんですよ、20世紀の前半とか。で、例えばデビッド・ボーイなんかこう言ってるんですよね、ロックは昔からずっと悪魔の音楽だったんだと、ロックンロールは危険なものだと僕は信じている、人は自分自身よりも暗い何かだけを熱烈に関係するものだと感じてるよと、まあ、こういうスピリッツがまあロックというものにはまああってね、だからまあロックっていうのは普通はあんまり学校の教科書に載ったりとかしないで表に出ないけれども、まあ、人間のエネルギーこうなんかこう悪いやつと戦うときにはすごく役に立ったりとか、まあ、するんですよね。で、あるいはレッド・ゼッペリンのジミー・ページは高齢化にいつも通ってね、うん、オカルトのものをなんかいろいろ収集してたりだとか、あとブラックサーバスのオジー・オズボーンなんていうのはね、自分は本当に悪魔に疲れてると俺は確信していたとか言ってるしね、でエクソシストを何十回も最後まで見て心底こいつは俺だと思ったぜみたいな、やばいやつなんです。で、僕もすごい悪夢、エクソシスト好きに何十回も見てるじゃないですか。
あ、言ってありましたね。
うん、だから、オジー・オズボーンと僕同じメンタリティなんですね。でも、僕は言論とか正解の時には悪魔を直接は出さないですよね。だから、悪いやつと悪魔と戦う時に自分の悪魔でこう戦うとかっていうのはありますけど、僕は最後にはやっぱり、悪魔から脱却をして、まあ、もちろん、なんていうかな。まあ、神側というか、白ホワイトでね。
はい。
ホワイトな政治をしなあかんと。だから僕は、ロックも好きだけれども、プラトン、ソクラテスが大好きですからね。で、太平記も大好きですから。で、そのバランスが僕の中にあるんですけど、石破さんはね、悪魔と契約を結んだまま総理大臣の仕事をやってるんですよ。最低です、これは。僕らみたいな、こう、悪魔崇拝的なロックが好きな人間からすると、それはやったらあかんやろと。
見せたらあかんやろ。
その、権力握った時にはそれやったらあかんやろ。で、やっぱり虐げられてきたから悪魔側に落ちてるんですよね。いや、これは最悪ですね。だからね、ロックっていうのがやっぱり、中心に行かないじゃないですか、必ず。周辺にあるものだけでね。だからロックとかとの付き合いが甘いからも悪魔に落ちてしまうんですよね。だからもう石破さん、とりあえずローリングストーンズのシンパシーフォーザデブルちょっと聞いておきなさい。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
ということでね、やっぱり自民党もこれでもボロボロになったし、で立憲は強くなったとはいえ自民党よりまだ弱い立場にあるわけですから、やっぱ本当に政権をねどちらが取りたいんだとしてもですね、本当に国民の方を向いて権力を動かす権力に動かされないで、国民を向いたリーダーというものを選んで、その方を総裁にして、でもう一度衆議院選挙、そして、まあ、参議院選挙を戦って、しっかりそれを国民の信に問えば、僕はね、国民はしっかり反応すると思う。国民のための政治をやると言えば。そういう政治状況をね、やっぱり自民党の中で作っていただくためには、まあ、高井早苗さんっていうのは重要なキーパーソンになるし、で、さらに、麻生太郎さんっていうキーパーソンも極めて重要になると思いますね。そういったキーパーソンの方々、もちろんその石破さんがね、どう動くか、岸田さんがどう動くかっていうのも大事なんですけど、そういったところの動きを見ながら、自民党がもししっかりした政党に生まれ変えれば、今離れた 40% 以上のね、自民党支持者の方ももう一度戻ってくると思いますから、
はい、
で立憲の方もこれからちゃんと国民の方向けば、国民の支持を始められることもできるんでしょうから、本当にね、国民を救う競争をしてもらいたいと思います、
はい、その高市早苗さんの特別インタビュー記事が載っている 表現者クライテリオの最新号、反欧米論アジアの新世紀に向けて、こちらぜひチェックよろしくお願いいたします、はい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。